3 MHz. Yashinomi FM.
Produced by Annie Global Education. Hello everyone, how are you? 時刻は午後6時を回ったところで、国家の時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私、中澤治虫治さん、中澤先生が午後6時45分までの45分間、熱く語っていきます。よろしくお願いします。ということでね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。9月入りましてね、9月もう6日ですよ。早いもんで、なんか台風の時ね、先週ちょっとねお話したんですけど、なかなか大変でね、本当にもう長い間台風なんか来るぞ来るぞっていう感じで、まあ雨も降ってねだったんですけど、まあ明けてねちょっとやっぱ台風一過かな感じで、まあ天気も良くなって少し涼しいかななんていう油断をしてたら、もう今日この暑さですからね。まあね、結構あの朝ね、いつも私も毎回言うんですけど、歩いてるんですけど、結構ウォーキングしてる時に温度ってすごく感じやすくて、まあ今日はねたまたま7時ぐらいに歩いてたかな、その時は結構涼しっかりかななんて思ってたんですけどね、なんかやっぱり日が昇ってきて昼間になってくると、まあ結構ね暑さも感じながらですが、まあ9月って感じもねするようなしないような感じですけど、まあね、あの学校の方始まりまして、子供たちの元気な登校のシーンとかね、また見るようになりましたし、まあちょっと始まってね、夏休みも明けたばっかりなんで、まあみんなね、授業も始まり、スタートして、まあお父さんお母さんもそんなペースになってきてね、なんかあの夏休み中ってあの送迎シーンね、今日もねあの朝とか歩いてると、あの通学路でね旗振ってる皆さんとか、誘導されてる方々の姿とか、あるいは幼稚園行く時にねお父さんが出勤前にちっちゃい子たちを連れて歩いてる姿とか、結構ねやっぱ普通の日常の姿を見かけるようになって、なんかねちょっと私もなんか9月入ったなってほっとして、なんかそこねやっぱり実感するの、そういう雰囲気見たりとか実感しますね。塾とか英語スクールとかね、やっぱりその辺はねあんまり実はねあの新学期間ないんですよね。あの要はずっと続いてるじゃないですか、休みでないんで休み感があんまりないっていうね。まあでも休みがなくても別にまあそれはねいいんですけど、だからあの日常的に昼間に子供の姿を 見かけなくなるっていうね、ちょっとこうまあある意味逆なんですよね、 お休みみたいな感じになっちゃうんで。でもまあ通常ねうちの先生たちもいろんなとこ行って授業してるんで、まあ逆に開けてもそんなペースは変わらないんですけれども、子供の姿見えなくなったんでね、なんか新学期だなっていうのをちょっと感じてる、今日この頃でございますが、まああのそんなこんなで9月も始まって、まあ涼しいと思いきやまだ暑いので、熱血も暑さに負けないような暑さで、暑さを吹っ飛ばすようなバッグでお届けしていきたいと思ってますので、本日もよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生を楽しみにメッセージの募集もしています。メッセージは熱 @843fm.co.jp またはヤシノミ FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、まあ新しくね9月入ったんで、9月はこんな感じ、そんな感じでもいいので送ってきてください。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
時刻は6時14分です。ここらスタジオから生放送でお届けしています。なんかあの9月になってね、あのいろいろスタッフも変わって、今なんかスタジオにぎやかで、さっきものんちゃんも言ってましたけど、なんかこんなに人がいる時あんまりないんで、なんか変な興奮感を覚えてますが、はいはいねえ、なんかねあのいいですよね。なんかね さっきね、あの安田さんでダンちゃんニュース読んでましたけど、なんかね声似てるんですよね、毎回言うんですけど、だから自分が喋ってるみたいでなんか変な感じ、ちょうどねなんか高さがね合うのかな、なんかね、でもね知ってる通り、まあ、見てる方もねいると思いますけど、全く雰囲気違うんですよ外見はね。あ、似てるかなっていうとこ一つもない気がするんですけど、あ、ニュースを読めという指令が出ましたけど、まあダンちゃんだからいいニュースってことで、はい。ね、なんか楽しい感じで、あの、9月スタートしておりますので、はい、あの、ね、初回がいいと、なんかずっと賑やかに行くような気がしますけどね。はい。まあ、9月入るとね、やっぱりあの、なんか、4月、どうしてもね、中澤先生的には、4月、5月、6月、7月、9月っていう、あの、スクールイヤーで、まあ、普通日本はね、結構4月スタート、3月終わりじゃないですか。ほんと、前半戦最後の月なんで、なんか10月ってなんか仕切り直して後半スタートっていう気持ちがすごく強くなるんですよ。なのでなんか9月ってまあ夏休み明けで結構じゃあね気持ち新たにスタートっていうところもあるんですけど、やっぱりこう前半戦の振り返りみたいな感じのねイメージが結構あって、でまあ今年はでもいつもにも増して前半戦が早い。なんかどうですか皆さんね、なんかいろいろねこの 2,3 年ありましたけど、やっぱりこう日常戻ってなんかいろんなことが起こってくると、あのいろんなイベントとかね、いろんな、あ、なんかもういろんなことが起こってくるので、やっぱりこう思った通りにいろんなことが企画できて、思った通りにいろんなことをやっていけるっていうね、そういうこうタイミングというか、まあそんな年かなってちょっと思っていて、うん、なんか結構ね、何をやりたいっていうところもなんていつもむちゃくちゃあるんですよね。だから結構こうそれを一つずつ実現に向けて歩んでいくっていうね、うん、まあ直近っていうかね、今後なんか結構また皆さんお伝えしていくんですけどね、兄のハロウィン祭りも今年から大きく変わりますね、うん、もうほぼほぼ告知入っていくんで、いいと思うんですけど、今年はね、ハロウィン祭り自体を、豊橋でいつもやってたんですけど、なんとですね、長島スパーランドで行うというね、なんかビッグな話でしょ。うん、みんなをバスで、ね、長島へ連れてくっていうね、すごい企画ですよね。思いついちゃったんですよね。だから、ねえ、それもね、今まではずっとね、教室だったり、街中っていうかスタジオの前でやったりとかね、まあもう10年ぐらいやってるのかな、まあ、結構最初は本当平日の夜にやってて、なんか普通に塾のイベントだったんですけどね、まあそれがなんかもうバスでいいしハロウィン祭りをしに行くという、ことになりまして、まあ答えはまたねちょっと皆さんにもどんなのかっていうのはねおいおい伝えていきたいなと思うんですけど、そんなこともね決まったりとか、うん、あとはそうですね、ちょうど再来週ぐらいにまたゲストでもお越しいただくんですけどね、元豊橋の市議会の議長近藤さんってね、近藤久義さんと私教育対談するんですよね、23日月曜日かな、朝10時から中澤塾本部校で、だから豊橋の教育について熱く語るっていうね、そんなのもちょっと企画しまして、ね、心よく引き受けてくださって、なんか、まあ、なかなかこうね、今ね、ちょうどそういう、ことをね、いろいろこう話しても、やっぱり どういうふうにしていきたいかっていう皆さんのご意見とか、やっぱり僕もそういう教育携わってるから、どういうふうな豊橋の教育の未来を描くかっていうのはね、やっぱり自分にとっても大きなことですし、皆さんにとっても大きなことじゃないですか。なので、まあ、近藤さんともね、そういう話をしようみたいなところで、まあ意気投合しまして、まあなかなかね、タイミング見てたんですけどやっと実現しますね、23日月曜日どなたでも来れるんですよ、中澤塾とかエゴスクラーニーの生徒さんじゃなくても、まあ、お父さんお母さんとかねおじいちゃんおばあちゃんとか本当にどんな方でもね来ていただけるような会なんで、まあ、ちょっと入れる人数限界があるんで、ちょっと恐ろしいことに予約制を取らなかったので、まあ、何人になるかちょっと読めないんですけど、入っていただける限り入っていただこうということで、歩いてきていただけるのが一番嬉しいんですけど、 まあちょっとね、できる限り皆さんに来ていただければなと思ってるんですけど、はい、そんなのもね、ありますし、でまたねこれで今ちょうど今日会ってたんですけど、ね、サンエネオフェニックスさんとか、ファイティングイーグルス名古屋さんとか、まあそういう B リーグのうちもね、スポンサー、まあ、要は応援してるのですが、まあ、それもいよいよまた開幕と来月からね、まあイベント目白押しですよね。まあそれもね、まあイベントとして皆さん呼んでね盛り上がったりとか、まあそういう時に体験会やね一緒にやらせてもらったりとかっていうことで結構な盛り上がりをね見せてるイベントなんで、まあそういうのもね、まあうちもやっぱり豊橋からまあやっぱり名古屋向こうまで校舎あるので、まあいろんな地域でそういうイベント参加していただけるように、もうねえ塾と思えない話してますけど、まあでもメインはねやっぱり普段は勉強してっていうことでやってますしね、うん、でもまあまあそういういろんなね、イベントとかまあそういうことを通じながら皆さんとコミュニケーションし、そしてまあよりいい教育をね、できる土台を作っていくっていうのが僕らの、まあ、使命だし、まあ僕らのまあ目標なので、うん、まあそういうことをできる喜びとか皆さんと会える楽しみとか、まあ、そういうのがねやっぱり大事ですから、はい、まあいろいろ取り組みをねしていくっていうのはいいですね。まあでもいろいろやってきましたけどね本当にだからね、最近思ったんですよね、いろんなことやってくるじゃないですか。やっぱりあれってイベントとかね、やっぱり皆さん僕もそうですけど参加するとね、よくあるじゃないですか、なんとか祭りとかなんとかイベントとかね、やっぱねそれをねやっぱうまくやるっていうかね、みんなさんに喜んでもらってさらにトラブルもなくですね、やっぱりこのねヤシの実もそうですけど、なかなかねやっぱりそこの段取りとか、まあ、気遣いとか、まあ、企画とかね、やっぱり今更ながらにやっぱりこうすごいなって思いますね、イベントとかはね。でやっぱりああいうのもやっぱ慣れというと変ですけど、まあ勉強もそうなんですけど、やっぱりこう何回かやっていくとか何回かこうトライしていくっていうところでやっぱり日々こう磨かれていくっていうかね、やっぱりなってくるかなと思うんで、まあ一発目一発目それはねやっぱり生みの苦しみもありますし生まれた喜びもありますけど、まあやっぱりいろいろしていくとそういうイベントもね、私たちもそうですけど、すごく先生たちもスッとできるようになってくるっていうね。ただスッとできるようになる頃には別のイベントを考えてしまうんで、中澤先生も先生たちも新鮮な気分でいろいろ取り組んでくれてると思うんですけど、うん、まあそれはねイベントだけ並びちゃったらね、スケートには行ってるわね、動物園には行ってるわ、ね、長島スパーランド行くわってね、聞いてるだけで何やってるかよくわからないんですけどね本当にはい、でも普段はみんな一生懸命勉強してくれてるんでね、まあその9月始まって、まあ後半は本当にイベントが多いので、まあ一緒にね皆さんと一緒に、私たちも盛り上がっていきたいなと思ってますよね。はいはい、まあ前半戦ちょっと振り返りながら後半戦の意気込みを語ったので、この後は週替わりコーナーをお届けしていきますが、その前に曲をお届けします。お届けするのはサザンオールスターズ、夕日に別れを告げて、メリーゴーランド。 オールサで夕日に別れを告げてメリーゴーランドをお届けしました。時刻は6時26分です。ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、漢字の漢字。このコーナーは毎月第1週目にお届けしているコーナーです。毎月スタッフから出される漢字1字をもとに、その漢字を連想されるトピックやエピソードを私なりに紹介するコーナーです。はい、今日でも久々ですね、このコーナーね。なんかずっとゲストの方来てたのかな、そんな気がします。はい、今日の漢字は試す、試験の試、試みる、試すことの意義やね、試験の試験対策の試ですね。どうでしょう。じゃあこの試しについて語っていきたいと思います。試しについて語っていきたいと思いますって、なかなか、ちょっと変な振りでしたね。語れるかな？試験の試でね、試験というか試すっていう言葉で言うと、なんかトライっていうイメージがあるよね。試みていくっていうね。やっぱりその、でも試合とかね、まあ試験とか、まあそういう言葉でよく皆さん使うじゃないですか。でやっぱりイメージ的になんかなんていうのかな、テストっていうイメージがやっぱり一番強いですかね。僕もやっぱりなんていうのかな、一番使う字とか一番見てるかなっていうね、気がしますね。この漢字に関してはやっぱりさすがに塾ですからね、もともと塾って今も塾なんですけど、やっぱりずっとこの字はね、常にイメージしてますからね、うん、まあなんか一応試す試みってさっきも言いましたけど、多分調べるとかね、そういう意味もあるんじゃないかなと思いますね。まあ大体よく皆さん試験に使いますけど、もうほとんどだからなんていうの、入試とか模試とかね、なんかもう試験絡みが本当に圧倒的に多い気はしますね、うん、読み方もだってね、音読みだと C ですもんね。で訓読みだとまあ試みる、試すってことで、まあやっていくって意味でしょうからね。あ、試食とかありますか、試食とかね、試しにやるっていう、だからまあ試しにやるっていう意味で言うとね、模擬試験はまあ模擬試験の試と模擬の模だから、まあ入試っていう入るために試すってことか。おー、なるほど。今更ながらちょっと漢字の意味で深まりましたけど、はい、入れるか試すか、そういう意味かね、入試そういう意味ですね。なんかやっぱり深いですね、やっぱり漢字ってね、それなりに意味も感じますね。うん。まあでもね、試験もそうですけど、まあ、試していくってすごく大事で、うん。まあ最初からさっきね、言ってたけど、イベントをね、ずっと続けてるっていうところで言うと、やっぱ最初は試していかなきゃいけないところはいっぱいあって、まあ、実際できるようになったりとか、うまく運用できるかっていうところよりも、まずはやってみないことには始まらないってのもありますけどね、うん、僕らもそうですけど、まあ、分かりきってることとかね、まあ要は当たり前のことと思ってても知らないことやなんかもそうですけど、初めて聞くこととか初めてやることとかっていうのは、まあ、やってみてっていうのは当然ありますから、まあ、この試すっていうのはすごく大事かななんて思ってますね。うん、試す、そうですね。私はね、どっちかすぐやっちゃうんで、皆さんどうですか？なんかね、思い立ったらやりたくなっちゃうし、 気になってしょうがなくなっちゃうんですよね。だからまあタイプいろいろですぐに動くっていう人もいれば、まあね、考えてやりたい人もいるだろうし、思いつくとすぐ口にしたり、すぐメッセージをしたりとか、考えてやれば、まあ考えてやってるんですけど、すぐに何かしら結論出していきたいんですよね。だから、まさに試しまくってる人生かもしれませんけど、はい。やってみたくなっちゃうんですよね。だからまあ、なんていうのですかね。そういうことの連続ですよね。常に。はい。だから、まあ、ただ、その、いつも やって、失敗がないって言うと変ですけど、まあ、入試とかもそうですけど、まあ、試験ってね、まあ、受かることは当然ね、それは目標ですから、ね、まあ、受かるために勉強するんですけれども、それのためにいろいろ勉強したり、いろんなこと学んだりっていうのが、やっぱり本来一番していきたいことであって、まあ、結果は当然ね、試験という形で合格していくっていうのがベストなんですけどね。うん。まあ、私たちってそのね、例えば、豊橋なら豊橋の高校しか受けれなかったり、まあ、大学も選べばいろんなとこ受けれると思うんですけど、結果はまあ、あそこの大学行ったり、高校行ったりするけれど、まあ、違う地域の方はね、別の大学とか別の高校を選んでする率も高いじゃないですか。なので、まあ、結果どこに入るかっていうのは、いろんなことを学んだりとか、頑張った後の話で、やってることはね、皆さん、到達したゴールっていうのはそれぞれ皆さんやっぱり地域も違えばかなり変わってきますしね。でもやってることは同じなんですよね。受験勉強とかしたりとか。まあ、いろんなことを学んでいくっていうことに関しては同じなんで。だからまあやっぱりそこの過程がやっぱりみんな共通してるってことはそっち結構ね、その入試までの過程とか、入試に至るまでのところとかすごく大事なのかななんてちょっと思ったりはしてますね。はい。うん。なんかどうしてもこの試験の詩を見るとね、試験の詩って言っちゃいけないけど、試験の詩、ね、試作とかさ、試案とか、まあ、いろいろあるじゃないですか、試算するとか。だからまあどうしてもその言葉としては出てくるんですけど、どうしても試験がね、一番頭に浮かんでしまうんで、試験の話に終始してしまいますけれども。うん。まあ、何事も試すことから始めてみましょうということで、9月10発目、いい感じでしたね。はい、いろいろ皆さん9月から10月以降含めて後半戦試してみてはいかがでしょうか。まあそんなところで締めておきたいと思います。以上、今日は、漢字の漢字のコーナーをお届けしました。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時34分です。エンディングの時間となりましたということで、はい、まあエンディングのね、あっという間ですね。なんか賑やかにやってると時間が経つの早かったりしますよね。はい。結構ね、時間の感覚って私もそうなんですけど、なんかあんまりやりたくないことやってると長く感じるしね、楽しいことやってるとあっという間に過ぎるなんて言ってね、やっぱり感覚って自分で決めてるとこあるじゃないですか。ね。だからやっぱり今あっという間ってことは、まあね、あっという間に今日は和気あいあい楽しく送れたなっていうことの証じゃないかと思うんですけど、勉強もそうでね、なんか結構考えたりとか解いたりとか、結構集中してやってると時間ってあっという間に過ぎちゃったりしませんか。まあ、解いてたり考えてたりするとっていうのは当然ね、あと夢中でやってるとか、もうとにかくやらなきゃいけないことが明確になって、それをやってるっていう状態になると、結構時間ってあっという間に過ぎたりしますよね。あとはまあ、やるべきことがあるとちょっとその感覚でも時間足りなくなってみたりとかね。同じ時間なのに不思議な感覚ですよね。はい。でもやっぱり限られた時間の中でとかね、決まった、まあその試験でもそうですけど、そこまでにってよくあるじゃないですか。でも、 まあ流れてる時間の本当にはみんな同じものを持ってるわけで、やっぱその中の充足度とか充実度っていうのは、やっぱりその時にどんだけのめり込んで、そのどんだけ集中してやれてるかっていうのと、どんだけこう、あとは、まあ、まあ、計画的にというか、その中にしきちっと入れ込めてるかどうかで変わってくると思うんですよね。まあ、多分それが、まあ、もっと緩くやりたいとか、自由にしたいとか、まあ、緩くやりたいっていう、まあ、そういう感覚的なものもあると思うんですけど、まあ、きちきちってやっていくのがね、すごくやりやすい方もいれば、その、少し緩くやっていくっていうか、なんかこう、起きながらやっていくのもいい人がいると思うんですけど、ただまあ、それでも、まあ、試験屋なんかっていうと、やっぱり、もうやることが決まっていて、必ずその、こんだけのことをクリアするためには、こんだけのことをやらなきゃいけないんで、まあ、これはみんな誰しもがやらなきゃいけないこととしてあるんで、そういうのはやっぱりきちっとやってった方が、効果は上がるかもしれませんね。この前もね、ゲストで来た武田塾の豊橋校の先生たちも言ってましたけど、やっぱりある程度もう、やることが分かってて、ちゃんとやるんだったら、まあ、それに向かって進んでいくと。その場合は、やっぱり、やることを明確だから早く終わらせた方がいい。もっと早く終わらせてきちっとやった方がいいみたいなのありますから、まあそういうのはあるかもしれません。大人になるとやっぱりあとは楽しみ方が変わってくるので、少しまあその時間の使い方ってね、人によって変わってくるのかもしれません。難しいとこですよね、いろいろね。はい、私もね、どうしても時間が足りなくなっちゃうんですよ。まあ足りないって思っちゃうから足りないのかもしれないですけど、なんかね、常に時間が経つのが早く感じてしまう、今日この頃、ここ2、3年特にね、早く感じますかね。皆さんどうですか？うん、まあ、いけないわけじゃないですよ。いけないわけじゃないんですけど、なんかもう気づくと、1日が終わってる。今日もそうですね、なんか朝起きて、今放送中までね、まあ6時ぐらいから起きてるから、まあ12時間経ってますけど、あっという間に今放送みたいな感じで、それまで別に、ぼーっとしてるわけでも何でもないんですよ。何かしらはやってるんですけど、何かしらやってる。まあ、打ち合わせが多いんですけどね、私の場合。ミーティングとか打ち合わせとかが、まあ、結構1時間タームでこうパンパン入っていくんで、今日もそうですね、まあ、打ち合わせっていうかミーティングみたいなものを3、4件はやってるんですけど、1時間ごとぐらい。で、そうするともうずーっとやってて話してるだけなんですけどね、1日がすぐ終わっちゃう。早くはって嫌なわけじゃないんでいいんですけど、なんかもっとやりたいなっていう気はしますよね。うん。だから結構一日なんか空いちゃってると、まああんまり開かないんですけど、なんかすごく時間をもらったような気持ちがあるんで、その時なんか始めてしまうとですね、またさらに足りなくなっちゃうっていうね。よくわからない状態になって、それでまた時間がなくなってしまうっていうね。新しいことっていうか、まあね、時間が空くとなんか次のことをしたくなってしまうというのが、まあ最近の中澤なんですけど、だからまあ逆にその時間をね、まあ活用して、まあアニーグローバルエデュケーションなんかはね、いろんな取り組みを考えるときに私が結構思いついちゃったりするんですよね。まあ悪いことじゃないですけどね。はい、ということで、まあいろいろな思いが込み上げる9月でございますが、はい。まあでも9月っていう時期は僕結構好きな季節なんですよ。ね、なんかね、皆さんどうかわかりませんけど、こうちょっとこう太陽のね、暑さがちょっと揺らいできてね、でなんかちょっとだけ肌寒さも感じて、まあ10月ぐらいが一番ベストかもしれないですけど、なんか外に出て、風が吹いてきて、なんか涼しさを感じるみたいな季節、まあね、これがこの上なく好きでですね、冬も好きなんですよ、スケートやってるぐらいですから。このね、空中の、まぁ、ちょっと暑いんですけど、もうちょっと涼しい感じの夜、夜長をですね、堪能するのが、まぁ、塾やってたからやってる、またやってたってやってますけどね、夜型だからかな、やってたことにしたいのかもしれないけど、やめたかと思ったって声が上がってますが、まぁ、しっかりやってますので、ね、なんか夜を堪能しみたいのかもしれませんけどね。はい、まあ本当に好きなんですよ、こういう季節はね。だからまあそういう季節は特にね、なんか気持ちも盛り上がるじゃないですか、だからやっぱり、特にこういろんなことを考えたり企画したりとかね、指摘してますよね。今ね、そうですね、 今、なんだろうな。もう今は、うん、4月から。まあ今、これでね、いろんなことが変わってきて、まあよくね、ちっちゃい子たちもそうですけど、大きい子たちもそうですけど、まあいろんなものが増えてて、今、結構タブレット化って、ICT 教育なんてあるじゃないですか。で、私は結構根本的に ICT 教育が、すごく大事だし、タブレット使ったりとか、そういうのも大事なんですけど、なんかちょっとこう、アナログ的な、アナログ回帰っていうんですかね。まあ、それだけじゃない部分で頭を使うっていうところに関しても、やっぱりちょっと大事かなっていうのを思ってまして、まあ、そういうことで、やっぱりうちの授業ってリアルにこだわってたりとか、まあ、当然 ICT、まあ、要はタブレットもみんなもう10年ぐらい前からもう全員も、ね、授業の時は使ってたりとか、振り返り授業もタブレットしますし、トレーニングもタブレットするんですけど、先生たちはしっかりアナログで教えるっていう、まあリアルで教えるってこだわってるんですけどね。だからそういう取り組みもずっとしてましたんで、うん。なんかまあそういうのをより形にしっかりしていきたいかなっていう、まあこんだけいろんなね、コンテンツだったり、いろんなアプリだったり、いろんな、まあ皆さんも当たり前のように携帯持って、当たり前のようにタブレット持って、PC 持ってやってる時代なんで、逆に、まあそっちの、アナログですね。昔の書き方とか、まあそろばんとか、ね、まあそういういろんなものの考え方を、とか、まあ本当に先生がついてね、教えるとかっていう、指導とかっていう、まあ人と人との部分っていうのもね、やっぱり大事にしていきたいなって最近すごく思ってるので、まあそういう企画をね、来年以降はまた皆さんにお伝えしていきたいななんて、ね、まあその一つがでもハロウィン祭りの大きな改革だったりなんですけどね、はい、うん、まあいろいろ言いたい話したいことも山ほどあるんですけど、もう今日もねあっという間にお時間になってしまいましたので、まあ、またちょっとおいおい皆さんにはねいろんなことをお伝えしながら、まあ、ただねさっきの試しじゃないですけど、まあちょうどね、前半終わって10月からいろんなことを試せる基地もやってまいりますし、季節も良くなりますからね、またより一層この19時11あたりは特に過ごしやすいですしね、いろんな活動しやすくなると思いますので、また皆さんもね、いろいろ動いていただけるといいななんて思って、私もまあ兄グローバル研修のともにですね、しっかり動き回る、秋にしていきたいと思っておりますので、ね、よろしくお願いします。まあ動いてばっかでいいのかなって感じですけどね。まあでもそれが中澤先生ですから。はい。まあ元気なくすとダメですからね、中澤先生ね。年がら年中元気、風も引かずに頑張ってるみたいなイメージは、ずっと続けたいとは思ってるんでね。その雰囲気を保ちながら、また、9月お届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、今週も熱血を教えて中澤先生お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私、中澤治虫さん、中澤先生にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。See you! Take care! Bye bye!